1月15日水曜日、今日の天気は曇り一時雨か雪。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新行一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。曇り一時雨か雪って、このなんかオープニングの天気一言で雪って発言したの今シーズン初めてかな。
あ、そうかもしれないです ね。今日午前中を中心に雨か雪ということでして、今広い範囲で関東地方雨が降っているんですが、標高の高いところでは雪になるところもあるでしょうということなんですね。
なるほど、有楽町日本層屋上の温度計は 6.8 度。まあこのぐらいだったら雪に変わるようなことはないだろうなと思うんですが、まあただちょっとね冷え込んでるなという感じであります。さあ、この後6時まで生放送、今日はねスポーツの話題が結構多くって、はい、まあ、特には東京パラリンピックの、チケット二次抽選販売、今日の未明からすでに申し込みの受付が始まっております。
はい、
今月29日の午前11時59分お昼12時前に締め切りが来るというね。前回の時は今日やんなきゃと思ってたら、こういろんな紆余曲折があって、
はい、
仕事でバタついている間にこの締め切りが過ぎちゃったというのが私ありましたんで、今回は早めに手を打たなきゃなと。
はい、そうですね。
ねえ、結構前回のね、パラのチケットが競争率が高かったようなね、スタッフも結構エントリーをしたんですが、結局当たんなかったなんて人もね、結構いたんで、
はい、
今回はちょっと新しくできた競技場で攻めてみようかなと。
あ、それもいいですね。
新国立でとか、ね、そういうところの場所で選ぶっていうのも一つ手かなと、
確かに
個人的には思ってるんですが、
そういう考え方もありますよね。
ね、で、当たったところのルールをきちっと調べて、でそこから勉強しようというような、まあ、いろんな、ね、楽しみ方がきっとあると思います。
はい。
はい、パラリンピックのチケット、まあね、これについてもまた、ニュースの中にもね、入ってきたりとかもしますし、
はい、
いろいろ番組でも取り上げてまいります。はい、
そして井田さん、
はいはい、
このパラリンピックの二次抽選販売なんですが、こちらでもですね、障害のある方など特別な配慮が必要な方専用ダイヤルというのが設けられています。
はい、
視覚障害の方ですとか、ちょっとそのサイトを使って申し込むのが難しいという方はですね、こちらの電話にかけてみるのもいいかもしれません。
はい、
電話番号ですが、050-3786-2948 です。こちら月曜日から金曜日、祝日を除く月曜日から金曜日の朝9時から夜6時まで利用できることになっています。
今かけてもちょっとかかんないと思いますので、
はい、
9時まで待ってね、そして今日みたいな、まあ、申し込みが始まった日、それから締め切りの直前というのはおそらくこの電話も混んでしまうと思いますので、
はい、
まあ、ちょっとね、期間がありますので余裕を持ってお電話していただければと思います。
はい、
さあ最新ニュースをピックアップいたします。スタジオに長官各紙が入ってまいりましたけれども、長官各紙はですね、一般紙だけでなくスポーツ新聞もやってくるんですね。で、今新業アナウンサーが読んでくれましたけれども、田淵浩一さん、ミスタータイガース、野球殿堂博物館で発表された野球殿堂入りをしたとね、いうことをスポニチとデイリーが一面トップで書いております。まあね、デイリーは当然という感じですが、今回はエキスパート表彰という形でですね、まあ、過去に大活躍をした方々の中で、まあ、記者の方とかがこう投票で選んで、殿堂入りが決まるというものなんですが、田淵さんの殿堂入りはもちろん目立たないと。ミスタータイガースホームランアーティストね、そして、まあ、田淵さんが今回選ばれたわけですけれども、これね、さすがデイリーですよ。それ以外に、まあ、辞典以降を漏れた方々の名前と、そして得票というのもですね、ちゃんと出していると。いや、それを見るとですね、田淵浩一さん109票、2番手が誰かということなんですが、あの、ランディ・バース89票。そして3番手が誰かということなんですが、あの掛布さん 62票ということでですね、まあ来年再来年も、まあ殿堂入りは阪神だなということがすでにこれ確定しているも同然だというですね、いかにこのプロ野球界に我が阪神タイガースが貢献をしているか、素晴らしい選手が出ているかということのこう現れたなと。まあでも思うのはですね、田淵さんがこう今回殿堂入りしましたけれども、まあね、星野仙一さんとの盟友関係であるとか、あるいはジャイアンツに本当は入りたかったんだったということを、田淵さんも明かしたとね、いうことが出てますけれども、まあ、阪神ファンとしては、この、田淵江夏の時代から、バース掛布岡田の時代に、こう、殿堂入りも世代交代があるんだなというのをですね、次回以降は、バースさん、そして掛布さんというふうになっていくことを考えるとですね、ああ、そうかと、時代も移り変わるもんだということをね、非常に実感する、今日のスポーツ新聞の一面でありました。そして、一般紙の方ですけれども、まあ、こちらは、各紙バラバラという感じです。朝日新聞は IR 汚職に関して秋元議員再逮捕というのを出しております。まあ、これ後ほど今日のコメンテーター佐々木俊直さんとまた7時台に深めていこうと思っております。まあ、他にもですね、朝日一面型 NHK 同時配信認可、まあ、ネット視聴についての話、まあ、この辺もね、放送法あるいはメディア論というところで、まあ、佐々木さんに語っていただこうということで、用意をしております。で、ちょっとね気になるニュースというかあんまり大きくは報じられていないところなんですが、2つほどありまして、まず1つが、景気ウォッチャー調査であります。まあ、これは実際に経済の現場ね、例えばサービス業であったりとかね、タクシーの運転さんとかね、そういう人たちに、まあ、今現状どうですかと、あるいはこの先どうなると思いますかっていうのをこう聞いて、でそれをまあ、あいいっすねって答える人から、いや全然ダメですよと、答える人までいろいろあると思うんですが、それを点数化して、まあいいと答えた人をプラス、悪いと答えた人はマイナスというふうに点数化して、で、その比率を差し引いたもの、だから50がちょうど真ん中ぼちぼちぐらいというところなんですが、今回数字がですね、現状判断 DI というものが 39.8 になったと、前の月と比べて 0.4 ポイント上昇したということで、2ヶ月連続の上昇なんていうふうに、書くところもあったりなんかするんですね。まあこれ実は内閣府の、まあ調査をしている、内閣府の発表がですね、そうなってますんで、0.4 ポイント上昇で2ヶ月連続のプラスみたいになってますので、それをそのまんま書き写したのだろうというふうに推測をされるんですが、これですね、じゃあ3ヶ月前の数字のことはスコーンと皆さん抜け落ちてしまっていると、どうなっていたかということを調べると、もうこんなもんすぐに、発表資料をですね当たればすぐにわかるんですが、9月 46.7 ポイントだったのに対して10月 36.7 ということで、そうなんです、10月になってですねボコーンと10ポイントも落ちた後にちょこちょこ上がって、で12月は前の月と比べて 0.4 ポイントのプラスになった。どんなものでもですね、高いところから落とせばバウンドするじゃないですか。そのバウンドが大したことがないということの方が問題であって、2ヶ月連続でちょこっと増えたからといって、それで増えたっていうのはいくらなんだって見出しに取るのはおかしいだろうと。まあその辺さすがに朝日新聞はねさすがだと思ったのは、経済面に少し触れてるんですけれども、戻りが鈍いという、街角の景況感改善鈍くという見出し私を取ってるので、これは確かに正しい見出しであるなということは私も思います。まあ先行きの不透明感というのも広がっているというところです。そしてもう一つ小さい記事ですが、気になったのは陸上自衛隊のですね自衛官の身分証についてなんですよ。で、これをですね偽造したとして警視庁の公安部が昨日、有印公文書偽造容疑で中国籍で、台東区の留学生、王市長容疑者を逮捕したということが書かれております。まあこの本人は供述ではですね、サバイバルゲームが好きで、そこで自衛官にこうなり、扮するときに使っていたということで、なりすます目的はなかったと供述。また、陸上幕僚幹部の広報室によると、まあこれまで、王容疑者が関連施設に侵入されたということは確認されていないということになっております。まあ背景も含めて今捜査中というところではあるんですが、まあ、 このところアメリカで、軍の施設に入ろうとした中国人の、まあ、留学生だったりとか、あるいはこうビジネスで行ってる人などが結構摘発されたりなんかもしていると、まあ、そういったことなども考え合わせると、日本でじゃあこういったことが起こらないかというとどうだと、これまだ捜査の途中なんですけれども、なんか裏面には IC チップのような図柄があって、まあ、この辺公安は鑑定を進めているということなんですが、これ本人が、サバイバルゲームが好きでということがあって、でかつ成りすましで使われていないということで安堵するのは、まあ、まだ早かろうと、こういったことが起こりうるということ。そして、これに対して、まあ、実際に身分証のコピーをするということであれば、その行為に対して裁くことはできるんですけれども、まあ、日本国内で諜報活動であったりとか、あるいは、様々な、世論工作などをしている場合に、それをこう、取り締まるという法律が一切ないというところ。まあ、その辺というのは、そろそろ考えてもいい時期に来ているんじゃないかというのは常々思っているところであります。いかがでしょうか。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン。ニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊直さんです。取り上げるニュース、まずは IR 汚職について秋元議員再逮捕です。それから中東歴訪中の安倍総理、オマーンの国王代理と会談をしました。それから就職氷河期世代の中東採用について、さらに日米安保19日に署名から60年の節目、そして NHK の報道のテレビとネット同時配信というところも取り上げてまいります。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン。身分証の偽造についてっていうのも結構いろいろツイッターやメールご意見いただきますね。勇者悟さんツイッターです。偽造できること自体が問題なんじゃないかと、極秘の資料が流出したらどうするんだろうと、スパイ防止法があればと、まあ、誰に、参考になる代物は誰が提供したんだろうと、自衛官の身分証について PGML3G さん、内通者がいるのかというようなね、こともいただいておりますが、まあ、あれ、まあ、1枚であらゆる情報が入ってるから本当にまずいんだと、偽造含めて危ないと昔から言ってたんですよねと、やつさんさんからもツイートをいただいております。まあ、このあたりっていうのはね、一個こういう事態が発覚したってことはこう氷山の一角なのかということも思ってしまいますが、さあ7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテータージャーナリスト佐々木俊直さんです。2週間が経ちましたけども、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
本年もよろしく
お願いながら、
よろしくお願いいたします。さあ、お正月いかがでした？
お正月は軽井沢にこもって、
お
ずっとひたすら本を読みまくってました。
いい正月ですね。
地味な生活です。
いや、何を言ってるんですか。私もお正月休み、ね、さすがに公文社から出ました時間とテクノロジーを読むと、
ありがとうございました。
いやー、これ今日ね、いろいろテクノロジーの話も出てきますんで、一つよろしくお願いします。お知らせ挟んで7時になるところです。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあ、ビジネスを後押しする一枚を。セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップ、7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテータージャーナリスト佐々木俊直さんです。おはようございます。
おはようございます。
佐々木さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュース、こちらです。 IR 事業をめぐる汚職事件、秋元司議員を再逮捕。カジノを含む統合型リゾート IR をめぐる汚職事件で、中国企業側からおよそ350万円の賄賂を受け取ったとして、東京地検特捜部は昨日、衆議院議員秋元司容疑者を収賄容疑で再逮捕しました。秋元容疑者は容疑を否認しております。 今朝は朝日新聞、毎日新聞、東京新聞と三紙一面トップ、まあ、その他の新聞も一面の方のところに入れていたりもします。さあ、なんかこの話ずっとね、年末から引きずっている感じですが、
まあ、一般メディアではですね、はい、そのどこまで自民党内に広がるのみたいな話に話題になってるんだけど、うんうんうん、どっちかというとね、この中国企業の側の方が気になっていて、500.com ってあまり聞いたことない会社なんですけど、清華大学っていうね、有名大学、中国の北京にある
清いという字に中華の華と書く
ですね、はい、そこの系列の企業なんですよね。で、はい、清華大学って習近平の出身校なんですよ。
あ、そうか。
そうなんです。だからそこにどこまでその国の意向が働いてるのかどうかは分からないんだけれど、
はい、
でもね、見方によってはなんか日本の政治家に中国企業がビジネス参入のために賄賂を払うっていうのは、
はい、
多分これまでない事態になってきてるから、
ね、そうですね。
それこそこれってね、1960年70年日本が景気性が良くて高度成長した頃に、はい、ロッキードグラマンとかね、アメリカ企業が日本市場に売り込み狙ってね、田中角栄お金渡したみたいな話あったじゃないですか。
次期戦闘機の話だったりとか、旅客機の話だったりとか、
うん、ああいうのとね、同じ構図がやってきてるのかなと。
なるほど、
う
ん、
ただ今違うのは、
はい、
中国ってからずっと世界の工場って言われてね、まあ、iPhone を製造したりとかしてきたんだけど、
はい、
今やだんだんこうそこから脱却しつつあると、まあ、人件費も上がってきたんで、もはや世界の工場ではなくなりつつあると、
はい、
で AI みたいな先端技術を追いかけつつも、一方でほらソフトとかすごい力入れて、最近ほらハリウッド映画にめちゃくちゃ出資していて、
はい、
もうなんかね、昔だったら日本人が出てるポジションが、なぜか最近中国人になってたりとかね、
はい、
いうよう状況になってきてるじゃないですか。多分ね、おそらく次の段階ですよ、中国っていうのは、そういうコンテンツとかね、エンターテインメントがそっちにガンガン世界市場を乗り出していこうっていう発想は多分あるんじゃないのかなと思うんですよね。で、その共闘法としていろんな国にお金をばらまき始めるっていうことが起きつつあるんではないかと。
なるほど、うん、一頃言われたそのソフトパワーというやつを、
そうなんですよね、
中国もやろうとして、う
ん、で結局中国って今お金たくさんあって、それこそほら一帯一路でね、
はい、
中央アジアとか中東に金ばらまいたり、アフリカに金ばらまいたり、最近だとほら、南太平洋のソロモン諸島とかに、
ああそうですね、
金ばらまいてる、いろんなとこ金ばらまいてるんだけど、はい、ばらまいてる割に今一つこう信頼ないじゃないですか、民主主義じゃないしみたいな、ね、
はい、
で一方でほら第二次世界大戦後にアメリカがあそこまで世界帝国になれたのは、
はい、
やっぱりハリウッド映画とかね、あるいはロックミュージックとかね、そういうそのソフトパワーが非常に強かったからだって言われてる。で当然中国はやっぱそこを狙いたいわけですよ。だからなんか最近ほらネットフリックスとか見てると、
はい、
中国人しか出てこない SF 映画とかやってたりとか、
ね、
なんだ世界を救うのに全員中国人みたいなね、
はい、いやそうですね、去年話題になったあのクレイジーリッチっていうやつ、うんうん、もうあれもね、まあ、あのシンガポールが舞台で、まあ、でも中華系の人たちのものすごいバカみたいな金持ちさみたいなものを、
ね、
これでもかと見せると、
だから次はね、だから世界に信頼される、
ええ、
世界から憧れられる中国文化みたいなところを多分中国は狙おうとしてんじゃないかなと思うんですよね。まあ、そこまでいけるのかどうか別にしても、はい、そのために金を惜しみなくばらまくってことはこれから始めてるだろうと、
はあ、うん、じゃあこの IR っていうのは入り口に過ぎなくて、
うん、入り口、そうなんですよね。だからそういうその、まあ、それが実際にハリウッド映画みたいなコンテンツなのか、
はい、
それともそのコンテンツを生み出す何らかのインフラだったりとかね、枠組みだったりするのかもしれないけど、そういうので、ね、世界を席巻しようとしてるっていう可能性は十分あるんじゃないかなと、ね、
確かに例えば、うん、あのソニーがコロンビアを買収したみたいな風に、うん、日本の映画会社が中国資本が入ってくるみたいな話だって
ありえなくは全くないですよね。
日本人として本当にそれって大丈夫なのかみたいな話になりますね。
昔ほらアメリカでね、マンハッタンの土地が中国日本企業、はい、三菱とかに買われてわーっとみんな驚いたみたいな、
ロックフェデラーセンターかみたいな、
そうそう、気がついたら丸の内が中国企業にみたいな、ありえなくはないですよ絶対にね。
まずは IR について、そこから先日本の、まあ、企業の在り方、経済というところもお話しいただきました。おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。中東歴訪中の安倍総理がオマーンの国王代理と会談。 中東歴訪中の安倍総理大臣は昨日オマーンの首都マスカットを訪れ、アスアド国王代理と会談しました。中東情勢の緊張緩和に向け協力していくことで一致しております。また海上自衛隊の 中東派遣についても理解を求め、国王代理は日本の取り組みを高く評価し協力したいと応じております。今回はサウジアラビア、アラブ首長国連邦と巡ってきて、最後がオマーンというところです。まあ、先週ね、前国王が亡くなったばかりというタイミングでもありました、う
ん。
まあ、
オマーンとも UAE ともですね、はい、きちんと話を取り付けてきて石油の確保を一歩進めたって意味では、うん、はい、今回の、ね、訪中、中東訪中、僕すごい高く評価されるべきだと思いますよ。結局今の状況って、はい、なんだろう、まあ、もともとはね、イランっていういわゆるイスラム教シーア派の国と、それがサウジアラビア中心とした湾岸諸国ですよね、はい、そのイスラム教スンニ派の対立っていうのが背景にあって、それぞれにアメリカとロシアとその他がノリですね、うん、さらにそこにもうちょっとちっちゃい規模でいうと、はい、イスラム国の残党とか、ね、シリアにいるさまざまな勢力がかぶさってるって非常に複雑な情勢なんですよね、うん、
はい、
でこれをね、なんだろうな、よく分かってない人っていうか、なんか何でも善悪で片付けたがる人は、はい、アメリカが嫌いなんでソレイマニ司令官万歳みたいなこと言ったりとかね、
なんか情に熱い人情に熱い英雄であったみたいな、そうそう、ね、
は
い、
やたらとイランを持ち上げたりとかするって。でもイランは一方で国内に関してはものすごくこう抑圧的な政治をしてるわけで、強権政治ですから、ソレイマニ殺害に関しては、はい、イラン国内でね、それをこう褒めたたえるデモが起きたりとかしてるっていう、うん、要するに、うん、あの中東の情勢で誰が善で誰が悪かなんてほとんどわけわかんないっていう、部外者がですね、一方的にそれが善だ悪だなんていうこと自体がもはやできない時期っていう、そういう場所なわけですよね。じゃあ日本はそこで何ができるかっていうと、一つは何が善が何が悪かなんて考えずに、まずあそこで戦乱が起きないように、他の国、つまり EU だったりとかですね、アメリカと努力していくことってことと、もう一個はもうとにかく石油を確保するっていうね、はい、だって日本の石油の大半は実は中東から来ていて、はい、
9割中東から
そうなんですよ ね。そのうちの8割ぐらいはペルシャ湾、いわゆるその、はい、今問題になってるホルムズ海峡を経由してるわけですから、他の国、例えばアメリカとか全然状況が違うんですよね。
アメリカはシェールガス、シェールオイルで
もはやエネルギーが自立してしまってるので、中東の石油なんかいらないって、はい、トランプは言っちゃってるわけですよね。実際そうなわけですよ。だからもう中東にお金かけたくないので、トランプとしてはもう中東の問題から少し距離を置きたいと、はい、でも距離を置いたから、アメリカがいなくなったからといって中東が平和になるか、そんなことはなくて、
はい、
さっきも話したようにスンニ派とシー派の対立がある限りは、うんうんうん、戦乱は常に可能性、危険性はらんでるわけですよね。
むしろアメリカの重しがなくなると、そこは本当発火しちゃうかもしれない。
そうなんです。そうすると一番困るのは誰かっていうと日本っていうね、エネルギーで一番依存してる、
はい、
ヨーロッパはあんまり中東依存してないんですよね。
あ、
若干は依存してんだけど、はい、中東からは回路で来ないので、陸路で来る。あともう一個、はい、ロシアがある、ロシアから来るパイプラインの、ね、石油や天然ガスがヨーロッパはすごく多いので、結局中東で、中東の石油に激しく依存している先進国っていうと日本が一番っていう。でしかもそれが、あ、ちなみに中国もですけどね、
はい、
だからそこが困る、日本としては困るので、いかにしてその戦乱を避けつつ、サウジとか UAE とかあるいはイランとですね、仲良くしていくかって非常に微妙な綱渡りを強いられているわけで、はい、まあ、今回の件に関しては、ね、安倍首相は、ね、相当僕そこはうまくやったと思いますよ。だってまず有志国連合、アメリカ中心の有志国連合には参加しませんと、
はい、
ただし、ね、地域の安定を保つために護衛艦は派遣しますと、
はい、
でしか派遣するけどホルムズ海峡に行かずに、もうちょっと外側のですね、オマーン湾とかあの辺でやってますと、はい、でイランにもちゃんと話をつけて、UAE やサウジやですね、オマーンにも話をつけると、
はい、
だ実際イランからはですね、ほらソレイマニ殺害の後イランが報復したじゃないですか、はい、米軍基地に、あの後に、これ以上エスカレートする気はありませんからっていう連絡がちゃんと日本政府にイランから来てるんですよね。ちゃんとだから回路は開かれてる、
うん、
イランとも、だからイランとも回路を開き、サウジ、湾岸諸国とも回路を開き、アメリカとも回路を開きて、その間でうまくやっていくっていうのは今の 基本的な安倍政権のですね、外交方針だと思うんだけど、その通りに、まあ、今のところはシナリオ通りにうまくいってるかなっていうね。
本当、イランから日本に連絡が来たって、日本のことをおもんぱかってももちろんあるかもしれないんですけど、もう一方でトランプさんと一番つながってるのは日本の安倍総理だよなということも考えると、これ下手に発火しないように念には念を入れて日本経由でも耳に入るようにしといたということですよね。
そもそもイランアメリカ関係は国交がないので、
そうですよね、どこかやっぱその、まあ、第三国というかいわゆる中立国的なところを通さなきゃいけない、
回路を、ね、どこで取るかって、はい、実際ねツイッターが回路になってたって指摘もあって、イラン側がねその、はい、ツイートして
英語でツイートしますね、
英語でツイートして、それに対してトランプもツイートして、
はい、
でその後トランプもイラン側も沈黙を保ちですね、エスカレーションさせないようにしてたっていう指摘を、まあ、日本のあるブロガーの方が書いていて、なるほどなっていうね、そういう回路と、
はい、
日本経由の回路とかいくつかの回路を多分今回使ったんじゃないかなと思うんですよ。
まあ、正式なその中立国関係のパイプ、まあ、これは昔ながらの外交の方針ですけど、それで言うとアメリカの利益代表はスイスだと言われてますけれど、まあ、そのオフィシャルのルートだけでなく、
そういうことですよね、
いろんなところを使う、
だから日本の外交何も役に立ってないじゃなくて、よく怒ってる人いるんだけど、
はい、
僕はきちんとそこは、ね、役に立ってるし、
うん、
地域の安定にも、ね、貢献できてるし、遠く離れた中東にちゃんとこうやって関与できてるっていうのは、僕は素晴らしいことなんじゃないかなと思いますね。
まあ、それ今に殺害の後、まあ、真っ先に支持を表明したのはイギリスでしたけれども、日本はちょっと間を置いたと、でイギリスに関してはその後ザリフ外相などが批判をしてますが、確かに日本に対して何か言ってきたってないですね。
激しい抗議が起きたって話は全く出てないですね、はい、だイランとしてもやっぱり数少ないその西側との、
はい、
パイプですから、そこは大事にしたいって気持ちは相当あるんじゃないかなっていう、まあ、日本イラン関係ね、歴史も古いし、ほら90年代なんかイラン人にビザ免除してたりしたから、
はい、そうでしたね、
大量に日本に来た時期もあったじゃないですか、
はい、
その後いろんな問題があってなくなっちゃいましたけど、やっぱりこの日本イラン関係ってね、僕は大事にしていくべきだなと思いますよ。
まあ、その延長でいうと、今回のまあ問題も含めてやっぱり核合意をどうするっていうところだったじゃないですか、
これがね完全にゼロになったかっていうと、
はい、
案外そうでもないみたいで、アメリカはまあ離脱しちゃったんで、
はい、
イランはかなり怒ってるんだけど、 EU はまだ核合意をもう一回取り戻したいっていうか維持したいって気持ちは相当あるよねと、だからここで日本がいかにそこに関与しつつですね、核合意もう一回取り付けてトランプの意向を改めさせるかっていうことが多分次の課題になってくるんじゃないかなと思いますね。
まあ、前回の核合意は日本は全く蚊帳の外だったわけですもんね。でも常任理事国じゃなくてもドイツは入ってるわけだから、
そうですよね、だオバマ時代と比べるとトランプ、はい、安倍関係の方がより有効なので、そこは関与する可能性というか余地はあるんじゃないかなと思いますよ。
さあ、そしてもう一つのニュースですが、内閣府の就職氷河期世代の中途採用をずっと応募してたんですが、およそ680人がの応募があったというふうに昨日発表されております。今年4月に内閣府では若干名を正規職員として採用する予定と、まあ、そう考えるとかなり狭き門というか倍率は高くなってますね。
ねえ、30代半ばから40代半ばのロスジェネ世代は1700万人、
はい、
そのうち合格者は若干名と、まあ、一応そうやって取り組んでますっていう意向を示すのは悪くないんじゃないかなという、最近ね、最近というか数日前に読んだ記事であっと思ったのは、最近黒字リストラって言葉が出てきている。
今日も毎日新聞がね、追いかけて出してますけど、もともと日経がね書いてましたよね。
そうなんですよ、黒字リストラってなんだかって、企業の業績は良くて別にリストラ必要する必要ないんだけど、まあ、最近入るのはデジタル、
はい、
コンバージェンスっていうかですね、DX みたいなとかね、
はい、
あるいはまあ若手のほら優秀な技術者は中国企業年収初任給1000万みたいな話が出てきてるんで、もっと給料上げなきゃって話になってきてるから、その固定費っていうか人件費の原資に、
はい、
いらない中高年のリストラをして、その分を当てるっていう、でその言ってる中高年ってのは40代半ばから50代前半で、就職氷河期世代なんですよ、
ね、そうなんですよね。
だからなんか就職氷河期でね、こうみんな非正規雇用になって悲惨な目にあって、それでもまあ頑張ってなんとか終身雇用の大企業に入れた
人たち、
氷河期世代も今になってもはやすでに見捨てられつつあるっていうね。 なんか氷河期世代誰も得しないまま時代が終わりつつある感じってしませんか。飯田さんも氷河期世代ですよ。
いや、おっしゃる通りなんですよ。でこれあの氷河期世代ってやっぱりそういう経験があったからかもしれないんですけど、うん、やっぱり自分をまず守ろうってみんな思っちゃうと、うん、その困ってる人たちに対してじゃあ政策的にどう手当てしたらいいんだみたいな議論っていうのがいまいち同世代では盛り上がらないし、上の世代はケアしてくれないし、
俺はこんなに苦労してここまで来たのに、なんで他のやつがっていうね。さあ、ホリエモンとかほら、うん、氷河期世代なんで、やっぱあの人も周りに新自由主義的なところであるっていうのは、それ背景だと思うんですよね。
いや、今こそ政策の力のはずなんですよね。
そうなんですよね。
以上、おはようニュースネットワークでした。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあ、ビジネスを後押しする一枚を。セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
続いて教えてニュースキーワードです。日米安保60年。今月19日、現行の日米安全保障条約の署名から60年を迎えます。アメリカ訪問中の梶山経済産業大臣は13日、ライトハイザー通商代表と会談したほか、14日には EU を交えた貿易相会合を実施。同じく訪米中の河野防衛大臣は今日エスパー国防長官と会談。また茂木外務大臣はポンペオ国務長官や韓国のカンギョンファ外相と会談します。60年安保の方ですね。
そうですね。
昭和35年、うんね、そこから60年と、
まあ、この60年一貫した課題は、はい、アメリカとの距離をどうやって置くのかっていうね、置いた方がいいのか置かない方がいいのかって議論も含めて、それがずっと大きな課題だったわけですよね。
はい、
あの国民民主党の前原誠司さんが民主党政権時代の外務大臣ですけど、数日前にあの毎日新聞のインタビューに答えてて、対米依存の高さが日本の弱みだったって言ってるんです。これ確かにそうで、核抑止力とそれから敵位置攻撃力、それから装備と情報収集、この4つのカテゴリーで米国に依存しているの で、
はい、
でこの米国に委ねていることの多さが対米交渉力を著しく貶めていたと。要するに貿易とか他の分野で、ね、日米貿易摩擦とか、もう妥協を強いられなきゃいけなかったっていう、ね、
はい、
そこが中国と日本の違うところで、中国は、ね、別にアメリカに何も依存してないんで、貿易摩擦起きても強く出るんですけど、日本はもうそれはね徹底的にアメリカに従属するしかなかったと、だからここを何とかしなきゃっていうのはそうなんだけど、一方でじゃあアメリカに対して依存を減らしていったら軍事力一体どこまで増やすんだっていうね、まあ EU っていうか、まあ、NATO とかだと、はい、要するに GDP 比 4% とかね、防衛費軍事費が、
はい、
で日本もっとずっと少ないわけですよ。でそうするとこれをもっと増やさなきゃいけなくなるのか、
ね、そうですよね。まあ、あの取っ払われたとはいえ、未だに GDP の 1% ぐらいっていうのがなんとなくの暗黙の了解になってますもんね。
そうなんですよね。これ4倍に増やすのはちょっと、こんだけ社会保障費増大してですね、
はい、
教育とかにも全然予算避けてないって言った時に防衛費だけ増やすなんていうか、童貞国民の理解は得られない。
はい、
でも一方でじゃあアメリカから独立するってなると、こんだけねその核、保有国に囲まれている現状の中で、
そうですよね、もうありえないよねっていうね、中国ロシア北朝鮮もっと考えると、
でしかもトランプっていうね、まあ、再選されそうな勢いですけど今年、
はい、
ね、そうするとまたこれからさらに3年か4年でしたっけ、トランプと付き合わなきゃいけないわけで、なかなか難しいよね、アメリカとの関係はって、ね、答えはないんですよねこれだからね。
かつて言われたのはやっぱりアメリカの戦争に引き込まれるとか、そういうことだったんですけど、今逆にアメリカがどんどん引きつつあるんじゃないかという話ですよね。
アメリカとの戦争に引き込まれて散々言ってきたけど、一回もそんなことなかったじゃないですか、はい、現実的に日本にアメリカがそこまで要求するってことはありえないですね。まあ、後方のね、
はい、
その補給能力とか、あるいはまあ沖縄の基地を使ってベトナム空爆しちゃったみたいな、はい、ああいうことはあったんだけど、それ以上の武力投入をアメリカが求めるってことは一度もなかったんですよね、現実にはね。で今飯田さんがおっしゃったように、それがトランプ時代になるともはやもう、世界の警察からアメリカが撤退していくっていうね、はい、まあ、オバマ時代からその片鱗はあって、まあ、中東からね、 リバランスって言って、東アジアに移りますよと、はい、で東アジアに来てくれる我々は嬉しかったんだけど、一方でその東アジアからさえも徐々に撤退しようかっていう話に、はい、特に例えば、在韓米軍撤収みたいな話も出てきてるわけですから、はい、でそうなるとね、こうアメリカなき世界秩序の中で日本はどういう立ち位置でこの国を守り、あるいは世界平和にどう寄与していくのかっていう、そこのグラウンドデザインをちゃんと描かなきゃいけない時期に来てるんだけど、誰もそれ議論できないですよね、はい、だってそこでちょっと議論しようとすると、すぐなんだろう、こう軍事大国の道を目指すのかみたいな、
そうなんですよね、ね、文化の足音が聞こえてくるっていうような、
そういう議論になって話になってしまって、議論が成立しなくなってしまうっていう、だからどっかでそこをね、ちゃんと引き受けて議論できる政治家がたくさん出てこなきゃいけない。だ前原さんなんかね、国民主党が言ってるところはそれ僕結構まっとうだと思うし、こういう人たちが主導してですね、きちんと野党で議論していってほしいなって感じはしますよね。
まあこれ野党で、野党の立場でもこう議論をしようと、あの安全保障に与党も野党もないっておっしゃってた方は、軒並みこう今自民党に入っているっていう、あの長島昭久さんもそうだし、まあ細野さんもある意味そう、
そうなんですよね、
そういうこうで結局こう党派性が前面に押し出してる人の方が票を取っちゃうというようなところなんですか。
そういうことなんでしょうね。僕細野長島の二人はすごい期待してていい政治家だと思ってるんで、二人とも自民党行っちゃったのはね、まあある意味そうなのかなと思うんだけど、ちょっと残念ではあったかなっていう感じはしますよね。
まあ、本当私もあの反権力は正義ですかって今度金曜出るんですが、そういうなんかこう気持ちみたいなものはあの本に盛り込んだつもりでいるんですよね。
まあ反権力って言ってればですね、はい、とりあえず世の中住むって時代はもう終わったっていうか、そもそもが反権力で言ってれば住んでた55年体制の時代だって、あの反権力は形に過ぎなかったっていうのは、ね、その後すべて明らかになってる。例えば与野党激突って国会で、ね、社会党と自民党がやってたんだけど、あれは全部国体政治の賜物であってですね、裏で手握って、じゃあ今日はこのぐらいで終わりにしましょうねっていうふうに国対委員長自体がね、はい、それぞれが話し合ってたわけで、なんか反権力って枠組み自体がもはや幻想の、ね、結果だったってことは明らかになってんのに、あんまりそこに認識はされてないし、その今の時代の変化についてこれてない人は、野党に特に多いかなって感じはするんですよね。
今日のキーワード日米安保60年でした。メール、ツイッター、ニュースについていろいろいただいてます。氷河期世代についてっていうのはね、やっぱり聞いてらっしゃる方も同じ世代って多いかもしれませんね、母さんツイッター、その時代の空気感はその世代の人にしかわからないのかもしれないと。あと結構指摘がツイッターであったのは、あの氷河期世代をないがしろにすると怖いんだぞと、今管理職が足りないって言ってるだろうと、
そうです
ね、この先現場はもっと大変だぞっていう、
ちょうどこれからの40代後半から50代でなるぐらいで、
はい、
社会の中枢なんですよね、氷河期世代。しかもボリュームゾーンむちゃくちゃ多いので、
はい、
この人たちがちゃんと消費しないと日本の内じゃ成り立たない、でもそこが完全に空洞になっちゃってるってい
うね。そうですね。お送りしております日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ。お相手、私日本放送アナウンサー飯田浩司と
新業一華がお送りしています。
今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊直さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクーバー。 NHK の放送とネットの常時同時配信、総務省が認可。総務省は昨日、 NHK がテレビ番組を放送と同時にインターネットでも配信する常時同時配信の計画を条件付きで認可しました。同時配信は4月から始まる見通しで、追加の受信料なしにスマホなどで番組を見ることができるようになります。視聴スタイルの変化に対応していくということになっておりますが、
今頃ってか、まあ、もうこんなのね、もっと5年ぐらい前にやっとくべきだったんですよね。でなんですぐできなかったのかっていうと、
はい、
民放連、いわゆる、民放 の、
はい、
あの連合業界団体が反対してたからなんですよね。なんで反対してたかっていうと、民業圧迫であると、
はい、
要するに NHK ばっか見られるようになって、我々は見られなくなると。で民放が、ね、ネット配信まだできてないね、NHK でやるのはけしからんって話なんだけど、民 方はね、敵を間違えてますよね、完全にね。NHK を敵だと思うからそんなことになっちゃうわけで、
はい、
そう言いながら気がついたらこの5年ぐらいで何が起きてるかっていうと、例えば10代20代の若者は、地上はほとんど見なくなりですね、今や YouTube ですね、はい、ほとんど、
そうですね、
子供の有名人、子供が知ってる有名人って昔はお笑い芸人の人だったじゃないですか、大抵の場合ね、
はい、
今一番の有名人はヒカキンですよね、
ああ、YouTuber
なんです、はい、YouTuber の方が圧倒的に人気と、でじゃあ30代40代50代の大人はどうしてるかっていうと、地上はやっぱりだんだん見なくなって、
はい、
今や Netflix、Amazon プライムビデオ、はい、あるいはフールですね、うん、で今年から日本でもアップル TV プラスってアップルがネット配信のテレビ局を始めて、
は
い、でディズニーがねまだ日本でやってないんですけどディズニープラスっていう
アメリカじゃもう始まってネットフリックスと二分するぐらいの
そうなんですよね。でネットフリックスなんかあれですよ、アメリカのこれアカデミー賞、
はい、
オスカー、
はい、
ノミネートがつい昨日かな発表されたんですよ、24作品ネットフリックス
24部門、はい、
すごいですよね、もうね、
もう金のかけ方が全く違うと。
で今有名監督の新作が映画館じゃなくてネットフリックスで見られるようになってしまったっていう、ね、はい、まあ、そんな時代になってきてるわけで、完全に今テレビははしごを外されつつあると、
はい、
結局今日本の現状でそれでもまあ地上波頑張ってついていったのは誰かっていうと、まあお年寄りっていうね、だそういう状況になっちゃってるんですよね。もちろんね、単独の番組で人気あるのはあるんですよね、
はい、
みんなが見たいと思ってる、例えばなんだろう、テレビ東京やってる孤独のグルメとかね、
そうですね、
あるいは NHK スペシャルとか、なんだっけ、チコちゃんに叱られるとかですね、いろいろ人気番組ある。でもそれは単体として見られてるわけで、はい、ひょっとしたら今後もっと簡単に、まあ、TVer みたいなね、
はい、
あるいは NHK オンデマンドとか、ああいうネット配信で気軽にその番組だけポチッと見れる、もしくはその100円払うとかで見れるようになれば、もう どんどんそっちに流れていくかなと、
はい、
だから昔のように一日中テレビつけっぱなしにして、いつ何時でもこう CM が、ね、流れてるっていう状況はもはや普通の家庭ではなくなりつつあって、それを維持してるのは、そういう番組視聴スタイルを維持してるのはもう高齢者だけですね、現実ね。 うちもだから田舎帰って、例えば
はい、
どうしてるってドア開けると誰もいないのにガンガンにテレビが大音量で流れてるって、
ああもう BGM 代わりみたいな。
そうなんですよね。
あ、確かに、うん、あのうちの子供5歳になるところなんですけど、あの普通にこうたまにテレビを見てることもあるんですよ、うん、まあ、あの YouTube もそうだし、今ほらテレビについてたりなんかするから、それで見たりとか、
そうですよね、ボタンがあります
もん
ね、
ボタンがあったりなんかするんで、うん、なんですけど、たまにそうやってあの放送をこう見てたりなんかすると、もう一回もう一回とか言って戻してって言うんですよ。いや戻らないよ、これ生放送だからねっていう、そこの概念っていうのが全く
すごいです、ね、
その境目がないんですよね。いや、コンテンツはコンテンツと思って見てるって感じですよね。
最近赤ちゃんだってあのテレビ画面触ってスワイプさせようと
する。そうあの紙焼きの写真もそうでした。
紙焼きの写真スワイプ
スワイプしようとして、
すごいですよね、
それは切り替わらないんだよって言わない
電子ペーパー。
いやー、本当なんかそこにゾッとするものを感じたんですが、でも
その世代が大人になったらもう全然違う世界になってくるんじゃないですかね、
は
い、
結局でもこれってそのテクノロジーの変化でこうある意味インフラとコンテンツが完全に分かれるというか、そうなっていく、
うん、そうなんですけどね。ただね、インフラとコンテンツ分かれつつも、ネットフリックスが例えば AI、人工知能を駆使してどういう番組が人気あるかって分析して配信するようになってきてるんで、はい、ある意味もう一回ね統合されつつあるっていう状況でもあるんですよ。
この佐々木さん出された公文社から出ています、うん、時間とテクノロジー、あの垂直統合と、まあ、水平統合っていう話が出てますけど、
うん、水平になって一旦分離されたものがもう一回 AI とデータによって垂直統合が、はい、第2回目の垂直統合が始まるって話をね書いたんですけどね、そういう状況なんですよね。
じゃあネットフリックスだったりとか、うん、まあ、フールとかあのディズニーもそうですけど、こう自分たちでインフラを持ってるけれども、そこから逆算してもう一回コンテンツを作るみたいな。
そうです。例えばヤフーの時代ってヤフーは基盤だけ提供していて、はい、そこで流れるニュースは新聞社とか出版社が提供したと。でネットフリックスやなんかはもう自分たちで作ってますからね、コンテンツをね。
そこはしかも潤沢な予算を投じて、
そうなんですよ、そういう状況なんです。 なってきてる。ラジオどうなんですかね。
ラジオも、うん、だからあのネット常時配信に関しては、まあ、ある意味先行してる部分はあって、もうラジコというプラットフォームで、まあ、ほとんどの会社がこれに、まあ、参加をしているという状況では
いつでも聞けるようになってきてて、復権してきつつありますよね。
はい、まあ、そのね、やっぱあの行動を制約しないっていうところ、耳だけっていうようなところっていうのはあるん
ですか？アメリカではね、今あのポッドキャスト、
はい、
ものすごい盛り上がっていて、ポッドキャスト新ビジネス参入するスタートアップとかすごい増えてたりとかですね。なんでかというと、あのスマートスピーカーが普及したからって一番大きいみたいですね。画面がなくても、日本放送聞かせて声かけただけでそこから流れ始めるっていうね、そういうのが出てきたおかげで、インフラとしてはだから音声コンテンツ整いつつあるよねと。だからね、ここにうまくビジネススキームをうまく載せることができる、ラジオはね十分再生の可能性あると思うし、日本でも頑張ってほしいなと思うんですけどね。
まあ、このネットの配信テレビもそうですけれども、そうするともう本当需要としてはオンデマンドですよ。生放送とか今流れてるものをとにかく見るんじゃなくって、自分の見たい時に見たいものを見る、聞きたい時に聞きたいものを聞くっていう形に、
例えば変わっちゃうんですね。飯田浩司の OK 浩司アップみたいなコンテンツを実は聞きたい人は潜在的にはたくさんいるはずなんだけど、それとこの朝の、ね、6時8時っていう時間帯がうまくマッチングされてない可能性があったりとか、はい、そもそもその番組があるって情報自体がリーチされてないね、うんうん、
はい、
だからそこをうまくマッチングさせて、いつでも例えばなんかこういう、今のメディアの状況とかね、その政治の状況に対して一定のこう見方を提示している、その知りたいって人はいると思うんですよね。そこにうまくバッと刺さることができれば十分もっともっと聞かれるはずだと思う。だからミスマッチですよね、完全にこれはね、現状はね。
これあの、まあ、日本のこの放送局っていうのが、うん、まあ、ある意味それってあのコンテンツを作るところに特化して、うん、でその伝送経路ってものは従来の電波であったりとかインターネットであったりとか、さまざまなものを駆使していくっていう、そのどうなんでしょうね、コンテンツメーカーにこれから放送局となっていくのか、それともそこから垂直統合のところまで進めるのか。
現状はまずね、それこそラジコみたいな形で水平分離して、うんうんうん、もっと誰にも知られる基盤を作んなきゃダメだと思うんですよね。
あ、広く認知されるってことがまず必要。
まず第一段階としては、それがうまく行き渡った後にもう一回、その AI とかデータを駆使して、番組とそのリスナーのマッチングみたいな風に移ってくるんじゃないかなっていう。現状まだやっぱそこがね、ラジコにしてもまだそんなに全ての人が聞いてるわけじゃないし、
はい、
あと日本だとまだスマートスピーカーはそこまでまだ
普及してない、
してないっていうインフラがまだ整ってない部分ってのは結構あるんじゃないかなと思いますね。
今日のスクープアップ、まあ、総務省の NHK の放送とネット常時、同時配信の話から、まあ、メディアの未来というところまでお話しいただきました。